The last chapter of John.
ヨハネの最終章にはペテロと復活された主の間で交わされた会話が記されています。ヨハネのご子門よ、私を愛するかと主は3度お尋ねになりました。ペテロが主の愛を格言するたびに、主は私の子羊を養いなさい、私の羊を飼いなさいと言われました。今日の社会では、子どもと青少年の心を生ける水と命のパンで養う必要性が大いにあります。私たちもペテロと同様に主を愛しています。ですから現代の親も指導者もイエス・キリストとキリストの福音の証を一人一人の心に植え付けようと懸命に努力しています。家庭で、伝道で、礼拝堂で、教会の教室で教えています。準備をして御霊を招いています。しかし証と御霊を持って本当に主の子羊を養い、主の羊を養うには、家庭と教室において互いに対する敬意と神に対する敬虔さを養わなければなりません。今日私は親と教師と指導者の皆さんにお願いします。子どもたちと青少年を強め、家庭と礼拝堂に礼拝の精神をもたらすために、一致協力して敬意と敬虔さを彼らに教え、模範を示し励ましてほしいのです。私たちは互いに敬い合うにつれて、神をさらに敬うようになり、神を敬う模範としてさらに信頼されるようになるでしょう。今日の社会では至るところであらゆる形のメディアが礼儀正しさと品位と親切を嘲笑っています。親や指導者が互いに敬意を示すことは、青少年と子どもたちにとって非常に大切です。なぜなら子どもたちはメディアだけでなく、私たちも見ているからです。私たちはあるべき模範となっているでしょうか。こう自問してください。家の中で最愛の家族に接するときの私の態度は敬意の模範と言えるだろうか。スポーツ行事での態度はどうだろうか。自分の子供が教師や講師や子供たち、また友達と口論したときは双方の意見を聞いているだろうか。人のものを自分のものと同じように大切に扱っているだろうか。宗教、ライフスタイル、政治について意見が合わない人に対する態度はどうだろうか。親や指導者が自ら人を敬い、子どもにもそうするように教えるなら、人は皆本当に神の子どもであり、永遠にわたって兄弟姉妹であることを子どもは心から確信するでしょう。私たちは相違点ではなく共通点、すなわち神の家族を一つにつなぐ心の特性に目を向けようではありませんか。人への敬意と神への敬虔さは密接に関係しています。両方とも謙遜と愛に根ざしています。マッケー大官庁は、敬虔さとは愛に基づいた深い尊敬の念であると述べ、ペリー長老は、敬虔は神に対するこの上なく深い尊敬と崇拝の念から生まれてくる態度のことですと教えています。初等教会の子どもたちは初等教会の歌を通じてこの概念を学びます。静かに深く主を思う、それが敬虔。主を愛し主に感謝しよう。敬虔とは愛。しかし敬虔さを自然に身につける子どもはほとんどいません。親や指導者が模範と訓練によって教えて初めて身につきます。でも敬虔さは愛によってしか教えられないことを忘れないでください。厳しく教えると敬虔さではなく敵意が生まれます。早い時期に始めて緩やかな期待を持ちましょう。よちよち歩きの子どもは手を組んで祈る準備をすることを学べますが、時間と忍耐と一貫性が必要です。私たちが子どもに敬虔さを教えるのが初めてであるのと同じように、子どもも自制しようと努力するのは初めてであることを覚えておきましょう。教え、自制を身につけさせるプロセスは、教えに教え、訓戒に訓戒という形で続けられます。こうして子どもは祈るときや聖餐を受けるときに敬虔になっていきます。集会中、子どもは両親のそばに座ります。そしてさらに自制を教えられながら成長し、やがて断食すること、知恵の言葉を守ること、インターネットを賢く使うこと、純潔の律法を守ることを学んでいきます。理解が深まるのと同様に能力も増します。このプロセスを通じて模範を示し、教え、励ますことで子どもと青少年は祝福されます。なぜなら自制は自尊心の源であるだけではなく、教え、確認し証しするときに御霊を招くために不可欠だからです。20年近く前の総大会でパッカー会長が、 啓示をもたらす経験者と題する話をしました。以来この言葉がずっと心に残っています。この言葉は御霊によって慰め、導き、教え、証しを受けるために心の中に、また家庭や集会の中に敬虔な場所を設けなければならないことを思い出させてくれます。なぜなら御霊が一人一人に神が御父でありイエスが救い主であることを証しするとき、まさにその啓示によって愛と深い尊敬の念から生じる真の経験さがもたらされるからです。では親と指導者には何ができるでしょうか。謙遜に祈り、祈りにふさわしい言葉を使い、神の皆を正しく口にすることで経験さの模範を示せます。敬意を持って聖典を扱い、確信を持って聖典にある教義を教えることができます。中央幹部だけでなく、地元の真剣指導者と補助組織指導者にふさわしい敬意を表すとき、経験さは増します。私のステック会長と私は30年来の親しい友人で、いつもファーストネームで呼び合ってきました。でも彼は今真剣指導者の召しを受けているので、公の場や特に教会の中ではポーター会長と呼ぶよう意識的に努力しています。指導者を呼ぶときには会長、ビショップ、兄弟、姉妹とつけるのが適切であることを子どもと青少年に教えるなら、彼らはさらに敬虔になるでしょう。それはまた指導者が神に召された人であり、神聖な責任を受けているという真理を教えることにもなります。親、指導者である私たちは教会の集会の中で敬虔に振る舞う模範とならなければなりません。礼拝堂は様々な機能を果たしますが、日曜日には礼拝堂は礼拝のための場所です。共に集い、霊を癒してくれる制約を新たにします。私たちは来て教義を学び、証を強めます。宣教師は求道者を連れてきます。神の御言葉や音楽、証、祈りを通して御霊が福音の真理を証ししてくれるのは経験さがある時だけです。私たちは友好的な民で互いを愛しています。でも礼拝堂の外で挨拶をすれば、そして開会の祈りではなく前奏曲とともに聖餐会が始まれば、経験さは増すでしょう。泣いている子供を礼拝堂の外に連れ出し、赤ちゃんが泣き止むまで、よちよち歩きの子供が静まるまで別の部屋で集会を聞ければ、経験さは増すでしょう。携帯電話やその他の電子機器のスイッチを切ることも経験さに含まれます。教会の集会で電子メールをやり取りすることは不適切であるだけでなく、迷惑で周囲の人への敬意を欠いています。ですから私たちは集会に参加し、話に耳を傾け、シオンの賛美歌を共に歌うことによって経験さの模範を示しているのです。初等教会や日曜学校、青少年プログラムの教師には敬意と経験さについて教え、模範を示す特別な機会があります。いくつかのアイデアを挙げてみましょう。第一に、生徒を愛してください。往々にして一番騒がしい子どもこそあなたの愛を最も必要としているものです。経験さとは何か、なぜ大切なのかを時間をとって説明してください。主の絵を見せます。喜ばしい行動を説明し、あとは優しく一貫してそうするように励まし、そうすることを期待してください。準備をしてください。教材だけではなく、御霊によって教えられるよう自分を整えます。レッスンが生徒が参加できるようよく準備されていれば、経験さに関する多くの問題は和らげられます。障害を持つ子どもに対してどの程度まで期待するべきかを決めるために、両親と話してください。すべての子どもは成長する機会を得るに値するからです。ワードから助けを得てください。子どもや青少年の経験さに問題がある場合は、往々にしてワードの経験さにも問題があるものです。ワード評議会に相談すれば、ワードの指導者はあらゆるレベルで敬意と経験さを増すために協力できます。何年も前、パッカー会長は敬虔に礼拝する人たちに主の祝福を約束しました。その約束はもちろん今も当てはまります。直ちに奇跡的な変化は起こらないかもしれませんが、主が生きておられるように確かに静かな変化が起こるはずです。会員各自の生活や教会の中に霊的な力が増し加えられ、主は私たちの上に最も豊かに、もっと豊かに御霊を注いでくださるでしょう。そして私たちの迷いはなく、悩みは少なくなるでしょう。個人的な悩みや家族の問題に対する答えが掲示されるからです。私は預言者の約束を信じています。 私には愛にあふれる天の御父がおられ、御子イエス・キリストが私の救い主であることを知っています。私たちの経験者が増すことで、お二方に対する私たちの深い愛を示し、主の羊をさらによく養うことができるよう祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。